3番田子議員。
はい、それでは通告通りの一般質問をよろしくお願いいたします。今日の答弁書はすべて町長ということでお願いをいたします。まず本日は移住定住対策ということで非常に幅の広い中身の厚い問題かなと思っております。そこでまず私は移住定住ということはやはりこの町に雇用の場がなければやはりこの対策にはつながらないかなと思っております。そこで今回は雇用後継者対策、また農林業、建設業、商工業の施設、機械、整備に対しての貸付金など助成を考えられないということと、団地の公営住宅のいろいろな整備について、それと最後は住宅用地の確保と住宅の新築、また改築に対する助成ということで、よろしくお願いいたします。まず本町の5月末の陸別町の人口なんですけど、今現在、5月末現在で2539人です。そして、先月と比べるとプラス3人、そして世帯戸数では1367戸、また世帯数ではプラス6人ということで、非常になかなかどこの町も苦戦しているところなんですけど、陸別町はなんかここ数年元気がある町だなと感じております。また町の人口ビジョンでは我が町2060年には1550人と打ち出しております。そしてまた近い2030年には2218人という数字を立てております。そこで陸別の将来を考えたときにやはり町長経済対策雇用の場これがやはり一番大きな課題だと私は思っています。そこでやはり農林業建設業商工業の衰退これがやっぱり一番人口の減少を招くことではないかと思っております。しかし今現在、前町長から打ち出されました事業者雇用促進支援法では支援事業ですとか子育て支援の充実また福祉医療の充実の政策として打ち出してきたからこそ今ここ2、3年本当に力強い陸別町ではないかなと私は受け止めております。そこでやはり農業林業商工業例えば農業で言えば前回の一般質問をさせていただいたんですけどやはり町長が打ち出しておりましたリース牧場また新規就農者の支援ですとか後継者対策また林業の建設業というなかなか今現在公共事業も少ないですしなかなか大変な職種ではありますけどやはり林業にとりましてもやはりこの陸別町の緑また治水対策いろんなことを林業関係者の皆さんにはお世話になっていると思っています。そこで今現在の林業を見てもやはり昔ながらの山子さんという人がチェーンソーを持って木を倒すという光景はここ何年も見られなくなったかなと思っています。やはり大型な機械重機でいきなり伐採をして、土場に引っ張ってきてそして玉切りをして運搬をしていくという形が今の手法かなと思われています。そこでやはりああいう重機等ですからやはり導入時には相当の資金も必要になってくると思います。そこでやはり町として何か考えられないかなと。また建設業界におかれましても本当にこの公共事業が少ない中で本当に陸別町のいろんなことにお世話になっていると思っています。またそして一昨年の台風ですか長期停電も考えられた中やはり雨の中建設業界の皆さんがやはり雨の中でやはり木に電線にかかった伐採作業ですかそういうことやはりいつ何時やっぱり災害をやってくると分かりません。その中でやはりああいう姿でやっていただいたということに私は感謝と同時にですねやはり重機の導入ですとかそういうことにやはりレンタル事業はあるんですけどなかなかすぐ使いたいというときにはありません。そこでやはり建設業界の皆さんにもやはりそういう重機のですとかいろいろ器具の形の中でいろいろな形で補助事業またリース事業そういうことが考えられないのかなと。また商工会で言えばやはり この町の生活、町民の皆さんの生活を守っていただいているという立場から、やはり後継者問題ですとか、古くなった器具、また店舗等も古くなってきております。そこでやはりいろいろな形で、町として何らかの支援、応援、そういうことができないかなと思って、まずは町長のお考えをお尋ねをいたします。
議長
野尻町長、
はい、今のご質問にお答えしたいなというふうに思います。まず町づくり補助金という制度は、昔からのやつは、あるんですが、これは町単独や国の制度で、農業関係では有料家畜の導入支援事業だとか、あとは農業近代化資金の利子の補給事業、あとその他制度資金の利子の補給等々あります。商工業関係で言えば、陸別町の中小企業融資制度、これは保証料を助成しております。あと陸別町中小企業経営安定資金利子補給制度がありますが、これらは特に雇用促進や後継者対策でなくて、全般的なものという捉え方をするものであります。前回も議員の方からも質問もありました。産業振興のために新たな助成制度を検討していきたいと私どもも考えております。各農業林業あと商工業、これは建設業等を含むんですが、それぞれの団体さんともすでに情報交換あとはいろいろ希望すること等々お話してますし、これからももっと回数を重ねながら、素晴らしいものになる制度として、対策を何か講じていきたいと、そのように考えております。5月これで5月には酪農林業商業業対策として各担当に補助制度の調査、これは役場内ですけど、他の制度との整合性 など、7月の末まで、調査報告するようにと、そういう指示を出しております。
はい、議長。
3番田子議
員、はい、やはり本当に今この2539人という人口のまずこの重さ、本当に将来に向かってどういう形でこの町が推移されるのかなという思いがございます。そこでやはり働く場所がなければ当然だんだんだんだんこの町が寂れていくと私は考えております。そこでやはり今町長のご答弁にあったように、やはりいろいろな形で7月までに調査をさせているというご答弁をいただきました。例えば農業関係でいけば今クラスター事業という大変使い勝手のいい補助事業があります。また林業建設業といえば、例えば国の施策の中で補助事業の中で何かいいものがあればそういう形を取っていただきたい。また商工会におかれましても、やはりいろいろな資金、いろいろな、また町のいろいろな単独の融資の仕方ですとか、そういうことをいろいろ考えて、ここら辺のまずは雇用の場の確保ということが私一番大事なのかなと思ってますけど、再度町長いかがですか。
議長。
野尻町長、
はい、そういう制度を、近隣だけでなくていろんなところで、そういうことをやっているどこがないかということも一生懸命調査もしておりますし、そこら辺も参考にしたいと思ってます。議員おっしゃる通りなんで、それは十分頭に入れながら、検討していきたいと、そのように思っております。
はい、議長。
3番田子議員、
はい、本当に今町長が言われたような形の中で各業種のトップの方々とトップ会談を開いてですね、より良い、より方向で、やはり元気が出る町、この町がやはり私が望む町づくりだと、町長の町づくりだとも思ってます。そこでね、町長、昨日の議会の中で、民間の活用建設事業と、 いう話がありました。これは大変、民間の方の力をお借りしてですね、移住者の皆さん、また定住対策の本当に今ものすごい今力のある事業ではないかなと思っています。建てる前からもう入る人が決まってるなんて、こんなこと絶対この2539人の町では考えられないかなと思っております。それでやはりですね、これも人口の減少、また雇用の場がなくなればなくなるほど、やはり公営住宅、また民間の方のマンション、また福利厚生のための会社の住宅、これが本当に最後は本当にいい施策を打ち出してもですね、最後は人口減少に伴ってやはりどっかでやはり空き家最終的に考えられてくると思うんですよね。そこで町長、まず民間活用の建設事業というものをこれから先どっかで一線引く気はあるのか、また福利厚生の場の会社の社員寮だとか、そういういろいろな場もあります。そういう中でそろそろ私は一線を引いて考えてはいかがかなと思うんですけど、そこらへんいかがですか。
議長、
野尻町長。
はい、議員 の、まあ、2番目の質問とも絡んで、そこで、一応用意はしてはおいたんですが、確かに民間活用住宅で、もう建つ前から図面のうちからもう入居者が決まっているというようなことが あって、まあ、それはすごく嬉しいことなんですが、まあ、ある程度いつまでも永久的に続けていくということではないと思ってますし、あと公営住宅等のその空きの絡み等も見ながら、しかるべき時には判断をしなきゃならないなと、そのように思っております。
会議長、3番。
3番
の議員。はい、私もやはりそう思うんですよね。やはり雇用の場がなくなって、この町の人口2539人が2200人ってなったときに、果たして本当に公営住宅、また今の民間の方が力をお借りしている事業、これが本当に無駄のならないためには、やはり私は雇用だと思うんですよね、町長ね。そこでやはり町長、今先ほど2番目の質問なんですけど、緑町の公営住宅ありますよね。あれはやはり風呂場がないですとか、水回りが悪いとか、給湯器がないという問題で、やはりなかなか移住してきた人にも緑町の住宅って言われたときに、やはり使い勝手の悪い住宅ではないかなと私は思うんですよね。だからやはりどっちもどっちにならないようにね、やはり空いてるうちからそういう指摘だとか、そういう入る人の思いがあるのであれば、やっぱりきちっと町側で整備をしてですね、やはり入っていただく人にね、やはりきちっとした形で入っていただいて家賃をいただくというのが私は理想でないかなと思うんですけど、そういう町営住宅のこれからのリフォームだとか、そういう考えどうですか、町長。
はい、議長。
野尻町長。
はい、今 のご質問の緑町団地の公営住宅の現況についてからまず説明したいなというふうに思います。公営住宅が、これは昭和56年から平成2年建設のものが10戸です。改良住宅、これは昭和57年から昭和60年建設のものが40戸、あと改良貸付住宅、これは昭和57年1戸、合計51戸が対象、まあ、全部で253戸のうち51戸が対象ということです。この住宅に関しましては、当時低所得者の皆さんが向けの住宅であったため、まあ、風呂をつけると家賃がやっぱり高くなるということで、まあ、風呂をつけなかった。でまた銭湯とそういう環境も良かったということもあって、そういうことになったわけでございます。空き状態としましては、公営住宅が今1戸、改良住宅が4戸、まあ、議員おっしゃるように今の住民のニーズとしましては、やっぱり風呂のないところには、希望はできないと、やっぱり新しいところの風呂付きということを 要望してるんで、どうしても敬遠されてる、そういう状態にあると思います。ただ緑町団地も建て替えの計画が町でもありまして、これは平成30年に見直しの計画を持っております。まあ、新町団地に関して言えば、建て替え計画平成35年度で完了予定となっております。緑町団地の建て替えの計画は平成36年から平成40年を予定しております。まあ、取り壊しは平成の35年からと、そういうふうに実施していこうと、そういう計画になっております。民間活用住宅建設による公営住宅への、まあ、影響、先ほどとも絡むんですが、やっぱりそこら辺も影響してきてるのかなと、公営住宅から民間のそちらの方に移っていってるということでございます。まあ、参考なんですが、民間活用住宅の建設は平成28年の予算を見たものも含めまして、単身用で48戸、世帯用で30戸と、なっております。
会議長。
3番田野議員。
はい、やはり今町長のからの意見もあったようにね、やはり使い勝手の悪い公営住宅に入居しても民間活用住宅ができたらそこに入る人もいると思います。そして本当にこの雇用促進事業で本当に24名という今年の数字ですか、その方が本当にそのマンションに入る数の人らなのか、そこら辺も含めてですね、町長、やはりそういう流れになってきているのが今現状でないかと思うんですよね。古い住宅にはやはり入りたくない、新しい建てれば新しいところに移りたい、そうするとどっかに必ず歪みが出てきてそういう形になると思います。今町長が言いましたように、緑町の公営住宅の方も建て替えが進められると、そこら辺もやはりいろいろな形を含めて本当にこの町の人口の推移、また本当にこのまま本当にこの元気さで生き続けていけるのか、この町の現状が私にもちょっと今想像がつきません。例えば本当に後継酪農家の場合で行くと後継者が帰ってきて、やはり大型の新築、大型の牛舎建設ですか、新規就農者いろいろ入ってこえばやはり雇用の場で増える可能性もあります。だからこそ本当にこの公営住宅とこの民間活用住宅のバランスですか、そこら辺をこれからも精査をしてですね、本当に建て替える時期に来るときにはどういう形が望ましいのかなということをもう一度精査して、今の緑町の建て替えですとか、そういう形を考えてはもらえますか。町長。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議員おっしゃるように緑町は建て替え計画もありますし、それ以上お金をかけてどうなんだということもあるんですが、まあ、ただ風呂設置するにしても建設年度の新しい住宅、これは平成1年から2年のものが6戸あります。で、改良住宅は昭和60年の8戸、このうちの空いてる2戸程度、これ風呂つけるったら、1つ200万ぐらいだいたいかかるとは思うんですが、2個程度は可能でないのかなと、そんなふうには思っております。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、やはりね、きちっとこれだけの雇用を見込める陸別町ですから、やはりそういう形でね、いつまでもその古い習慣というかそのに問われることなくね、やはり住民からのそういうニーズ要望があるときには、やはり今町長の方から2個程度の改修をいろいろ考えてますということをお言葉をいただいたのでね、やはり新築と民間活用住宅といろいろ絡めた中で今後見学をしていってほしいなと思います。それと定住、これが私はやはり一番の問題 課題、また一番の長がやっていくべき姿かなと思ってるんですよね。やはり定住対策、この町に来てこの町で働いてこの町で新築の家を建ててくれる、また U ターンをしてきて住宅を建てていただくとか、また多世代ですか、2世代3世代で、お年寄りも含めた中で新しい住宅を考える、それが私はやはり一番この町人口減少の歯止めにもなりますし、そういう対策が しっかりとした形で必要ではないかなと思うんですよね。そこでいろいろな形で、各十勝管内を私なりに調べてみました。帯広市から阿蘇町までいろいろございます。例えば近隣の阿蘇町では新築の住宅に対しては100万円の助成を出していると、また中古住宅の場合は50万ですとか、町内業者の場合は100万で、町外業者の場合は80万ですとか、また今非常に率っていうか町民の定住が多いのが幕別町、薩内町でございます。幕別町におかれてはやはり子どもの数、大人の数によって、最高で190万円ぐらいまで、また町外業者を使うと140万、また中古物件、中古住宅を買う場合は120万と、いろいろな形で定住に向けての各十勝管内の町村の事例もございます。そこでやはりうちの町としてもきちっとした定住対策をこれから立てるというのが私は本来の姿ではないかと思っています。この春に私のTMRセンターの若い人が浦幌町出身で大樹町からこの陸別町に移住をして来て私どものTMRセンターで働いているんですけど、今年の春に住宅を建てたいんだというご相談をいただきました。陸別町は定住に対するそういう補助金制度あるんですかって言ったら、いや今のところございませんと。しかしながらやはり今公営住宅に入っているわけなんですけど、やはり収入がいいもんですから、やはり5万いくらの家賃を払っているそうです。それだったら住宅を建てた方がいいんじゃないかということで、もう本人はこの5月から町内業者において、始まっております。そこで町長、やはりこういう対策必要ではないかと私なりに思うんですけど、いかがですか。
以上、
市町長。
はい、まさしく定住対策はその通りだと思ってます。その住宅の件もいろんなデータを参考にして、議員も今おっしゃってました、私どももいろんなものを取り寄せてます。例えばおっしゃるように幕別町あたりは、本町あと薩内と、2つに分かれているわけで、本町が例えば150万だったら薩内は100万だと、それに見合ったいろんなものを加味しながらやっているということもすでに分かってますし、いろんなデータを参考にしながらですね、できるだけ早くお示しできるようにしていきたいと思ってます。現在先ほどもちらっとお話したんですが、庁舎内ですべての町民を対象としまして住宅の新築改築の助成、さらに高齢者等の住宅や2地域居住の住宅など必要な住宅建設などについて各課等において7月までに検討するようにと、指示をしているところです。今年度はいろんな意味を含めて調査する年というふうに位置づけてますので、できるだけ中身の濃い素晴らしいものになるように、頑張っていきたいと思っております。
はい、議長。
3番田尾議員。
今町長の方から7月をめどに いろいろな形を考えているというご答弁いただきました。そこで町長、なかなか建てたくても宅地がないという問題がございます。そこで私が議会議員になって、数年の年でしたか、新町2区に、町の宅地造成ということで 4棟の町分譲地ができましたけど、そこら辺も含めてですね、これから貯木場の跡地ですとか古い建物を改修したところの跡地ですとか、やはりこれからそういう対策でね、きちっとした定住対策を取るのであれば、きちっとしたやはり 宅地も私は必要になってくると思うんですが、そこらへん町長いかがですか。
はい、議長。
藤井町長。
はい、私どももまあ、個人の住宅を建てたいんだけどどっか土地がないかとよく聞かれることがあるんですが、まあ、現在正直言いまして、当町では多くの利用されてない町有地があるというようにはなってないと、そういうふうに思っています。まあ、今後利用できる町有地が確保できれば、いろいろな使用方法も考えられますが、その際にも宅地用の分譲地にするとか、必要な公共的な施設の建設地とするとか、その都度その状況に応じて、考えて、検討して判断する必要があると、そのように思ってます。
はい、議長。
3番田尾議員。はい、
やはり私はその分譲地宅地っていうのはね、やはりそこの 何々町町内会の存続とそういうことにも私は影響すると思うんですよね。町づくりのその町内会のやはりそういう形でなる、なんて言ったらいいのかな、その衰退化しないような町内会づくりっていうんですか、宅地の造成を図っていただいて、やはりそういうところに若い世代、子どもの声が聞こえる町内会、そういういろんな思いがあると思うんですよね。だからそういう形で進めていってもらいたいと同時にですね、やはり今現在、先ほど申したように独身世帯が増えております。そこでやはり町内会のつながりですとかいろんな問題があると思うんですよね。やはりだから町づくり検討委員会の中ですとか、そういう中でやはりいろいろなその移住してきた方の意見を聞いてですね、いろいろな町づくりに役立ててもらいたいという思いもあるんですけど、町長そういう考えはどうですか。
議長。
野尻町長。
はい、議長。私ども栄町に住んでるんですが、去年秋祭りの時に子ども神輿っていうのがあるんですが、去年は栄町は神輿出なかったんですが、いつもどっかで寄っていただいたんですが、どこも子どもの神輿がなかったと。とてもすごい寂しい思いしたんですが、もうそういうのもやっぱり文化っていうかそっちの方に絡むと思いますんで、田子議員話することは町内会を保っていくっていうか活性化させるためにも新しい人が入っていただけるというのはすごく嬉しいことだなと思います。その栄町がこれはあくまでも例なんですが、去年まで子どもさんがいなくて、子どもみこしもできなかったんですが、なんとたくさん増えまして、今年は女性会ができて子どもみこしもできると、そんな嬉しいこともありますので、そういうこともやっぱりそれぞれの町内会でまた味わってもらえるような、町づくりをしていかなきゃならないなと、そのように思っております。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、それでいや本当に私もその通りだと思うんです。先般の小学校の運動会におかれましても、昨日の議会で、教育委員長の方から今の小学生は98名というお話もいただきました。私は子どもの数も増えていると思います。だからこそやはりいろいろな形でいろいろな充実を図るというのがこのまちづくりだと思っています。最後になりますけど、この10年後、また12年後には、この町に高速道路が開通する運びになると思います。先ほど、先の議員も高速道路に触れてましたけど、やはり集客数の問題、どこのこの町は少ない、どこどこの町は増えたという現状が来ると思います。また逆に、この町から隣町の北見管内に働きに行く人もいるかなと思います。また逆も考えられると思います。だからそういった中でね、やはりこの10年先を見据えた中の1年1年1年を大事にですね、やはり、高速道路が来るということが現実味を帯びたので、それに合わせてやはりきちっとした景観、またまちづくり、定住移住対策をしていただきたいなと思っています。今日は陸別中学校の3年生の皆さんが傍聴に来ていただいております。私はこの3年生の皆さんは将来この町を似合う子どもたちかなと、大人になったときにこの町を背負ってくれる大人になってくれるのかなと思っています。だから 高校大学また就職をしてこの町に胸を張って帰ってこれるような町づくりを町長に望んで私の一般質問を終わります。
藤井町長。
はい、議員おっしゃる通り、まあ、高速道路も、まあ、一応今年度予定ということで訓練部から小都市別まで開通、そして今まさしく小都市別から陸別に向かって工事がなされています。間違いなく町づくりもその高速道路を頭に入れたいろんな影響があると思いますが、それを頭に入れて町づくりをしていかなければならないなと、そのように思っています。それと今日中学の皆さん、ようこそいらっしゃっていただいたんですが、皆さんに報告しておきたいんですが、議会をやりたいということなんで、それは大変いいことだなと思ってますんで、みんなで、大歓迎したいなというふうに思います。それで答弁を終わらせていただきます。